ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
お聞きの皆さん、こんばんは。ヒューマン学園放送部第11回、菅原グループの放送です。好きなゲームはモンスターハンターとスーパーロボット対戦、菅原と、
好きなゲームはビートマニア 2DX とアイドルマスターニャツキと、
好きなゲームはロックマンとテトリスメイグーです。
今回の菅原グループのテーマは Now & Classic。 それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。
夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
今回菅原グループは今と昔の家庭用ゲーム機の違いを比較していきます。その前に家庭用ゲーム機の歴史を少しだけ説明しましょう。家庭用ゲームの歴史。家庭用ゲーム機は1970年代初期から開発が進められ、70年代後半から80年代前半にかけて大きな進化を遂げました。そして1983年にファミリーコンピューターが発売され、本格的に一般家庭にも普及しました。その後、1989年にゲームボーイが発売され、携帯ゲーム機も普及していきました。そして時代とともに様々なゲームが発売され、現在に至るというわけです。
私たちが生まれる前からゲームが開発されていたんですね。
家庭用ゲームの歴史も分かったところで、早速比較していきましょう。家庭用ゲームには大まかにテレビなどにつなげてプレイする据え置き型と携帯機の2種類があります。というわけで据え置き型から見ていきましょう。
まずはクラシック代表ファミリーコンピューター、いわゆるファミコン。これはみんな知ってるよね。ファミリーコンピューターは1983年7月15日に任天堂から発売されたゲームだよ。発売当初の価格は14,800円、売り上げは国内で1935万台、世界では6291万台。
続いて NOW 代表 Wii。 Wii は2006年12月2日に発売されたゲームです。発売当初の価格は25,000円、国内では1075万台、世界では6689万台も売り上げ、今でも記録を更新しています。
じゃあ早速 Wii とファミコンを比較してみよう。 Let's NOW and Classic。まずは見た目。本体の形は、
どっちも四角いけど、ファミコンは弁当箱みたい。 Wii は台形っぽいね。
あと Wii は縦置きで、ファミコンは横置きだよ。大きさはどっちもほとんど同じだけど、 Wii が少しだけ薄いかな。
技術が進歩したおかげでハードの性能が上がっても、ゲーム機自体が大きくなったりはしないんだね。次は媒体、いわゆるソフトだね。
ファミコンはロムカセット、 Wii は12インチ光ディスク。ファミコンのロムカセットは音楽用の手のひらサイズのカセットテープと大体同じ大きさです。
Wii の12インチ光ディスクは簡単に言えば CD のようなものだよ。大きさは普通の CD より少し小さめです。
逆にソフトは小さくなってるんだ。科学ってすごい。
次は操作方法。
ファミコンは本体とケーブルでつながったパッド型のコントローラーで操作します。コントローラーには A ボタン、 B ボタン、スタート、セレクトの4つのボタンと十字キーがついており、これらを使ってゲームの操作を行います。このパッド型のコントローラーは非常に扱いやすいと評判になり、ファミコン以降のゲームのコントローラーの基本形となりました。
へえ、確かに最近のゲーム機のコントローラーは多少形は違えど、ほとんどがパッド型だね。
それに対して Wii は 今までのゲーム機とは全く違う操作方法で話題を呼びました。 Wii のコントローラーは Wii リモコンと呼ばれるリモコン型のコントローラーです。8個のボタンと十字キーで構成されています。電池式で Wii 本体とは無線通信で接続されています。
ふーん、聞いた感じだとパッド型じゃないっていうのとボタンの数が増えたってことくらいで大きな違いがあるようには感じないけど、無線も最近じゃよくあることだし。
Wii と今までのゲームの大きな違いは体感型コントローラーであることです。今までのゲームはコントローラーについたボタンで操作を行っていましたが、 Wii は実際にコントローラーを振ったりすることでより直感的に操作をすることができます。これは初心者がコントローラーによってゲームに触れる前に距離を置いてしまうことを防ぐためです。
実際にどういうものがあるの？
例えば野球のゲームだったらプレイヤーが Wii リモコンを振るとゲーム内のキャラもバットを振ります。
すごい、自分が実際に野球をしているような感覚でゲームがプレイできるんだ。
他にもテニスのラケットや剣のように振る、拳銃や弓矢のように画面の一点を狙う、横に持って自動車のハンドルのように回転させるなど様々な使い方ができます。そして Wii リモコン自体にもスピーカーが搭載されているからさらに臨場感が出ます。
今までのゲームとは全然違うんだね。
比べてみると Wii はファミコンと違って家族向けのソフトがたくさん発売されてる気がするな。
テレビで見る Wii ソフトの CM は家族みんなでやっている映像が多いよね。確かに体感ゲームならゲームにあまり触れたことがない人でもできるから家族で遊ぶにはぴったりだね。
ファミコンはいろいろなゲームが発売されたけど有名なゲームのほとんどはドラゴンクエストなど男性向けゲームばっかりだったね。
次は画質、グラフィック。
一番進化がわかりやすいのはやっぱりゲームのグラフィックかな。ファミコンはドット絵、 Wii はリアルな 3DCG になっているよ。その分最近のゲームの制作費はかなり高額になっているけどね。
それに昔は少人数でゲームの制作を行っていましたが今は何百人もの人が関わってゲームが作られています。
確かにグラフィックが進化して表現が豊かになったけどドット絵には自分の想像力をかきたてる魅力があるよね。
今のゲームにも昔のゲームにもそれぞれの良さがあるね。久しぶりに昔のゲームがやりたくなったな。ゲームトリビア。体感ゲームということで話題になった Wii ですが実はファミコンにも体感ゲームがあるんです。その名もファミリートレーナー。これはマット型のコントローラーを使ってゲームをプレイするという体感ゲームです。ファミリートレーナーの主な代表作には風雲たけし城などがあります。しかしこのファミリートレーナー致命的な欠点があります。このファミリートレーナーは全身を使ってゲームをプレイしないといけないのでものすごく体力を使います。ほとんどの家族が息切れしながらファミリートレーナーをプレイしていたことでしょう。こういう積み重ねがあって現在の Wii が作られていったのかもしれませんね。次は携帯機を比較してみよう。
クラシック代表ゲームボーイ。ゲームボーイは1989年4月21日に任天堂から発売されたゲームです。国内では3247万台、世界ではなんと1億台以上も売り上げました。
NOW 代表任天堂 DS。 任天堂 DS は2004年12月2日に発売されたゲームです。国内では3146万台、世界では9600万台を売り上げています。
早速比較していこう。レッツナウアンドクラシック。まずは見た目。
ゲームボーイは縦長で結構分厚いです。単4電池4本で動くので意外に重量感があります。上半分に正方形の画面が一つ、下半分には十字キーと A ボタン、B ボタン、スタート、セレクトの4つのボタン、全部で5つのボタンがついています。
手に取ってみると思った以上に重量感があるよね。だがそれがいい。
DS は2つ折りで上下に開きます。閉じた時のサイズはゲームボーイよりも小さいです。
性能は上がってるのに小さくて軽くなってるんだ。技術の進歩ってすごいね。
ゲームボーイとの大きな違いは DS はダブルスクリーンということです。さらに2つの画面のうち1つの画面はタッチスクリーンになっています。
Wii と同じで直感的な操作ができるんだね。次は媒体ソフトです。
ゲームボーイはおよそ5センチ四方のカセット、
それに対して DS はおよそ3センチ四方でかなり薄くなっています。サイズは小さくなっているのに容量はかなり増えました。
携帯機は据え置き型のゲームと違って新機能を追加しやすいのかな。2つともいろいろなバージョンが出ているよね。
特に DS は2011年に 3DS が発売予定です。 3DS は携帯機なのに 3D の映像を楽しむことができます。最先端技術がゲームにも使われているんですね。
あとゲームボーイは通信するときにケーブルが必要だったけど、 DS は無線で通信ができるようになりました。
通信ケーブルがいらなくなったのか。あの頃通信ケーブルを持ってる人はヒーローだったのに。
そのおかげか DS はゲームボーイよりも大人数でのゲームプレイが可能になっています。インターネットともつなぐことができるようになりました。
最近はほとんどの携帯ゲーム機で多人数プレイができるよね。やっぱり多人数でプレイできるっていうのが最近の携帯ゲームのブームなのかな。ゲームトリビア。今回紹介した任天堂のハードは子供に乱暴に扱われることを想定してかなり丈夫に作られています。ファミリーコンピューターは製造から20年以上経ってもちゃんと起動するものが多いですし、ゲームキューブに至ってはハンマーで叩いても壊れないという話も。それ以外にも湾岸戦争で爆撃を受けた建物の中にあったゲームボーイは外装がボロボロになったものの、なんとちゃんとプレイできることが確認されています。任天堂は任天堂本社ビルの屋上から落として壊れるようなハードは出さないと言ってるそうです。ということは戦車の装甲をゲームボーイで作れば最強の戦車が。
いやそれはちょっと。今回家庭用ゲームのハードを比べて、最近ではゲームへの認識が少しずつ変わっていて、家族であるゲームや脳トレとか、まるで本から知識を得ているようなゲームもたくさん出ています。これは今までゲームに関心のなかった層にもゲームが浸透していったってことだね。
タイアップも増えていますね。最近ではゲームが原作のアニメや漫画だってよく見かけるし、漫画雑誌にゲームの情報が載っているのも当たり前になっています。それに各地域で行われるゲームの大会も増えていますね。
今回今と昔のゲーム機を比較して一番感じたことは、確かに技術の進歩によってゲームは変わってきていて、今やただの娯楽の域を出ている部分もあると思いますが、 Wii や DS のように根本的には子供のために作られているという点は今も昔も変わらないものだということが分かりました。2011年1月に沖縄コンベンションセンターで開催される同人イベントにヒューマンアカデミー那覇校も参加します。
お出かけライブ in 沖縄スペシャル23、明けまして2011。
2011年1月10日月曜日午前11時30分から午後3時30分まで、会場は沖縄コンベンションセンターです。
いろんなブースがあるんだけど、ヒューマンアカデミー那覇校のブースでは漫画イラストカレッジの学生の作品を展示したり、
ヒューマンアカデミー那覇校ってどんなとこってことで学校案内なんかもしちゃってます。
お出かけライブを楽しみながらヒューマンアカデミー那覇校のブースにも遊びに来てください。
今始めよう。
ヤンバルクイナを取り上げた私たちの前回の放送を聞いてくれた方からコメントをいただきました。
大城さんより、全体的にもっと楽しさがあった方が良かったかなと思いましたけど、ヤンバルのことや絶滅の動物のことが分かって勉強になりました。アンリさんより、ヤンバルクイナがマングースや野生化した猫とかに狙われているなんて、人間もちゃんと考えて行動しないとなと思いました。
大城さん、アンリさん、その他たくさんのコメントありがとうございました。今週もお送りしてきましたヒューマン学園放送部、実は菅原グループ今回で最後の放送でした。
ゲームの根弱、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
でもゲームのしすぎは良くないぞ。ゲームは1日1時間え短い？僕もそう思うよ。だからせめて1時間ごとに15分の休憩を取ろう。僕たち菅原グループとの約束だよ。それではまたお会いできる日まで、せーの、バイバーイ。ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。